자, 민수기 고쇼 이노리 마쇼 쇼 쇼 쇼 할렐루야 할렐루야 할렐루야. 민수기 고시대 마다 로마쇼 도시대 쇼 가다떼 구다사 미치비떼 구다사 예수마노 이나뇨떼 오이노리 다시마스 아멘. 자, 1節から 見ましょう。
次で主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に命じて、雷病人、老出を病む者、死体によって身を汚している者を全て宿営から追い出せ。この宿営という、この幕屋を中心にして、この北に山 부족구, 미나미니 산부족구, 시가시니 산부족구, 미치니 산부족구. 그래가 숙회です. 그래가 更新する時にもそのように更新していたんですね. その宿営の中でこのような病気、雷病、伝染病、今は雷病はハンセン病 として伝染してないということで、皮膚病、老出病む人、死体、死体、昔はその死体が砂漠ですぐ腐敗するんですね。それで細菌の関係もある。それがあれば外に対して隔離するように、そのことを命じられました。
また6節。イスラエル人に告げよ。男にせよ、女にせよ、主に対して不審の罪を犯し、他人に何か一つでも罪を犯し、自分でその罪を認めたときは、自分の犯した罪を告白しなければならない。その者は罪価のために総額を弁償する。
またそれにその5分の1を加えて、当の被害者に支払わなければならない。だからこの宿営の生活ですね。この自分が罪を犯したら罪を告白する、弁償する。8節。もしその人に罪価のための弁償を受け取る権利のある親類がいなければ、その弁償された罪価のためのものは
主のものであり、祭司のものとなる。その他、その者の罪のあがないをするための、あがないのお羊もそうなる。この七時、罪価のために捧げた。その者に対して親類がなければ、この祭司がそれを所有するということです。14節。妻が身を汚していて、
夫に妬みの心が起こって、妻を妬むか、あるいは妻が身を汚していないのに夫に妬みの心が起こって妻を妬むかする場合、この妬みですね。また不信、不信のこと、これ問題ですね。その当時このように解決したんですね。19節。
祭司は女に誓わせ、これに言う。もしも他の男があなたと寝たことがなく、またあなたが夫のもとにありながら道ならぬことをして汚れたことがなければ、あなたはこの呪いをもたらす苦い水の害を受けないように。このようにして、30節しようかな。
または人に妬みの心が起こって、自分の妻を妬む場合には、その妻を主の前に立たせる。そして祭司は女にこの教えをすべて適用する。夫には咎がなく、その妻がその咎を負うのである。じゃあ、このように頬があったということですね。その
ことで、潔白であれば何もなくて済んだんです。じゃあ、古書、ローマ書古書に行きましょう。
保証一節から、
ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。
信仰によって義という、英語ではジャスピケーション義認と言ってね、義認これは私たちの主観的な、私たちが獲得したものではなくて、こうイエス・キリストによって義認されたる、ね、義認、ジャスティフィケーションということです。その私たち、信仰も聖霊様によって与えられ、イエス・キリストの恵み、十字架の恵みがあって、それを聖霊が私たちに信仰を与えてくださった。それがもう私たちは何もしてない状態ですよね。それで義認されるんです。じゃあそんな場合は、この信仰によってきっと認められた私たちは私たちの主イエス・キリストによって神との平和、英霊、平和、シャロームですね、シャロームを持っています。神様と私たちは平和を持つということです。これが救いですよ。罪が許された。二節、
またキリストによって今私たちの立っているこの恵みに信仰によって導き入れられた私たちは神の栄光を望んで大いに喜んでいます。
じゃあまたキリストによって今私たちの立っているこの恵みに、恵み、十字架の恵みですね。生贄が自分の前で葬られて、自分の代わりに今死んでいるんです。祭壇を見てください。祭壇この生贄が私のために代わりになったという信仰ですよね。その信仰によって、この導き入れた私たちですね、どこから、その律法、この宿営、幕屋ですね、幕屋の外でした。私たちは隔離されてました。罪を犯して、まだ不審の罪とか妬みとか、もういろいろいろ罪があって外にいたものです。宿営の外、幕屋の外ですね。そしたらそこに律法という壁があって、お前はここに律法を犯したので、この外だという、そのようなものでした。しかし中に入れられたのはね、この恵みの門があって、すべて疲れたもの、重荷を負っているものをこっちに来なさい。それでイエス・キリストの門を通って私たちがその導き入れられました。それで神との栄光を望んでいる、大いに喜んでいます。じゃあ信仰によって導き入れた、だからじゃああなた、立法で十分苦労した、じゃここに恵みがある、これで信仰が聖霊によってこう照らされて導かれてそこに入りました。だから幕屋を見てると、この表現の意味が分かる。宿営の外、宿営の中、導き入れられた、罪が許された、病が癒される、それで導き入れる、導き入れる、その表現、そうでしょうね。私たちはこう福音によって導き入れられました。神の栄光を望んで大いに喜んでいる。神の栄光、 主の御座ですね。私たちはその祭壇から主の御座の主の栄光を見てるんです。それで喜んでるんです。ああ、主の御前に行くんだ。三節。
そればかりではなく、観難さえも喜んでいます。それは観難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。
この私たちがこの荒野で歩く、その歩きながら私たちはね、観難というもの、苦難、観難そのものを受けるんです、ね。自分が願っても願わなくてもゴミはつけてくるし、生活の中で試練もあるし、聖霊様がこのイエス様を荒野で導き、それでその試練ということもありました。試練の中で、患難の中で、ヘブライ語で2つを表現します。ペイラジョとドキマジョということ。ペイラジョは誘惑です。誘惑。しかし、ドキマジョということ英語で言うとテストですね。テスト、一つ上に上げること。だから私たちが受けるイエス様を信じてから受けるその試練は全部主の計画がある。今民主記は荒野ということがあるんですけど、荒野の試練、それは意味がある。何か忍耐を忍耐、信仰の忍耐ですね。忍耐が練られたらまだ品性、人格ですね。御霊の美ということです。だから私たちが自分の凸凹な性格、そのことと主の御言葉、聖女での主の御言葉と出会うんですね。きれいな純粋な主の御言葉、パンダネが入ってない純粋な御言葉です。それでそのものを見て、それを握って、私にはないものが主の命令がある。私はただ恵みによってきっと認められたけどね、義認されてるけど、私はもうデコボコよ。もう自然から拾ったこの、なんというかな、性格がそのもの、このデコボコがある。それをこう削るんですね。削る。聖霊が御言葉の形、イエス・キリストの形にコンコンコン痛いんですよ。もうその試練というものはね、患難というものけど、イエス様の中でのものは私たちを殺すための患難、ペイラジョではなくてドキマジョ、上に上に、主のもとにもっともっと近づかせるそのものよね。忍耐、この御霊の美でしょ。御霊の美、イエス・キリストの人格が御霊の美です。そのところに似ていくものに変えられる。ビーンと食ってギーンと切ったり、愛の鞭が来るんですよね、私たち。それで悔い改め、まだ主に祈り、まだその信仰生活というものがね、ああ起任された時にはよかったけど、全部得たかのように救われましたとね、官僚系で言われてよかった。しかし今救いを得ていくという 時がそのように変わるね。今日も勝利していきます。聖女のことですよね。聖女、サンティフィケーションという、ね、聖化される、主の姿に変えられる。これは私たちのね、ありのままのあれがそのまま主は受け入れたんだけど、恵みによって受け入れたんだけど、聖霊がその部分、ね、天国の神聖に変えるように、イエス・キリストの似た形に変えるように、このような患難試練というものがある、ね、これテストという、私たちが勉強してテストがあるんですね。テストがないと勉強しないの。だからこのドキマージョというテストがあって、そこに御霊が私たちを導くんですよ。忍耐というもの。だから忍耐とか愛とか、それをね、勉強で分かるものじゃないよ。このような道を教える、長く耐え忍ぶように、人から、ね、許され、神様から許されたもの、人を許すように、まあ、いろんなこう、ね、険しいことが現れるね、イエス様を信じて、どうしてこんなことが起こるか、起こるよ、聖霊様のプログラムがあるから、どうしてあらのか、ね、民主主義というものはあらのですよね。自分のものがそのまま現れる。この運転するときにね、緊張するんでしょ。だから誰かがふわーっと危ないことすると、自分の中にあったものがカッと出る。それがね、でこぼこよ、でこぼこ。けどどんどんどんどん砕かれて砕かれて、性格がね、キリストの姿に似ていくものに変わっていく。それがこのことです。だから個性、
この希望は失望に終わることがありません。なぜなら、私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。
じゃあこの希望、私たちが、ね、この試練の中でも希望があるんです。希望は失望に終わることはない。なぜなら、私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちに心に注がれている。だからガラディア2章20節を見ると、私はキリストと共に十字架につけられました。これ義人ですよね。つけられました。自分がつけられたんじゃない、キリストと共につけられた。あなたは死んだものだ。私が生きるんじゃなくて、私のうちにキリストが生きる。それでこのキリストが生きるからね、私たちがこの肉の中で、私が生きてるのは、私を愛し、私のためにご自分を捧げになった、キリストを信じる信仰によって生きる。キリストの愛を信じる信仰によって生きる。このキリストの愛が注がれる、聖霊によって信仰が注がれる、また希望が注がれる。信仰と希望と愛が聖霊によって注がれる。だからこの希望というもの、主の姿に変えられるんだという希望、この希望と愛ですね。愛、信仰、希望、愛、御霊によってこのような祝福がある。私たち、6節、
私たちがまだ弱かった時、キリストは定められた時に不敬虔な者のために死んでくださいました。正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには進んで死ぬ人があるいはいるでしょう。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、 神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。
これ、じゃあ私たちが死んだということ、宿営の外、神様の家、また神様の国ですね。国の外でした。この私が雷病にかかった、何のいろんな病気で外に隔離されていた。こんな私を訪ねてこられて、イエス様が私を癒してくださって、入れてくださった。ここに主の愛が、十字架の愛、キリストの愛が御霊によって私たちに注がれている。救世主
ですから、今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが、彼によって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。
だから今キリストの血によって、義と認められた私たちが、彼によって、イエス様によって神の怒りから救われるのなおさらの。だからね、キリストの十字架を通して、血潮を通して罪が許されている。呪われて外に捨てられた、その私たち、その呪いから救われている。神の怒りから私たちは神の愛に移されている。罪というものは死ですよ。サタンの支配です。宿営の外です。それを中に入れてくださった。十節、
もし敵であった私たちが巫女の死によって神と和解させられたのなら、和解させられた私たちが彼の命によって救いに預かるのはなおさらのことです。
和解ということがあるね。和解、和解の生贄、使徒の和解の生贄。もし敵であった私、罪というものは敵ですよ。敵、罪はサタンですからね。サタンの指揮下の中に入ってる、これが罪です。宿営の外、神の国の敵です。敵。このような私たちを、ね、御子の死によって、この御子が私たちの身代わりになったですね。神と和解させられた、和解させられた私たちが彼の命によって救いを預かるのはなおさらのこと、ね、だから和解が救いですよ。神様との和解、父との和解。だから、ね、私たちと神様との切れた関係が一つになっている。この聖女、死聖女を見るとね、血がその、この御座という贖いの蓋のところに七度び注がれて、そこに約束がある。一つ一つの約束よね。木、立法という二つの板が入ってるし、またアーロンの芽が出た杖があるし、またマンナを入れる金の壺がある。イエス様は私の木の服です。イエス様の血潮ですね。血潮がこんな意味があるよ。イエス様の血の中には命がある。永遠の命がある。よみがえる。すべて血の中に命があるのよ。私たちを罪から贖いをしたのは血ですね。イエス様の血、命があるから。だから私たちがこのイエス様のよみがえり、イエス様の命、それと一緒になる、和解する、一つになる。すごいですね。だからこれが 契約です。だから契約の発行です。キリストと共に私たちは一つになる。一つになって歩もう。それね、若い。一つになってる。私はよみがえりです。命です。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は決して死ぬことがない。イエス様の命、よみがえりが私たちのものだ。これが若いですよ、若い。注意せず。
そればかりでなく、私たちのために今や和解を成り立たせてくださった私たちの主イエス・キリストによって私たちは神を大いに喜んでいるのです、
うん、じゃあ私たちが主を喜んでいる、ね、死生上での生活をね、主を喜ぶ、喜び、平安、愛、愛、喜び、平安、御霊による愛、喜び、平安、から私たちが起任されて聖火というあの患難、いろんなこうもみある削られる苦しみを受ける、そのところを通ってまだ私たちがね、主と和解、一つになる、主の喜び、私の喜び、主の愛、私の愛、平安、こういったものがね、一つになる。中二節。
そういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったのと同様に、それというのも全人類が罪を犯したからです。
うん、このアダムとエバの罪は全人類の罪でした。だからエデンから彼らは追い出されました。そしてエデンの東のところに門が、門でケリビム、死が描いたその剣を持っているケリビム、天使長がそこに立っていたんですね。門を見ると分かるよね。その門の色はケリビムよ、ケリビム。そこはイエス・キリスト。このイエス・キリストがそこの門ですね。私は羊の門だと言われるね。全人類がその宿営の外になっていった。その私たちを主が受け入れてくださった。救ってくださった。だから私たち、捨てられた私たちのところに、幕屋であるイエス・キリストがポンと来られた。疲れたもの、重荷を負っているも私に来なさと言われた。13節。
というのは律法が与えられるまでの時期にも罪は世にあったからです。しかし罪は何かの律法がなければ認められないものです、
うん、じゃあこの外に自分が捨てられた後、私たちは律法を聖書を読む前には自分が捨てられたということも分からなかったね。律法が来て、ああ私が宿営の外だということが分かった。それでイエス様を信じて、この律法じゃなくてイエス様を信じる信仰によって起任されて受け入れられる。それで一番最後の和解もね、一つになることもできましたね。14。
ところが死はアダムからモーセまでの間もアダムの違反と同じようには罪を犯さなかった人々をさえ支配しました、うん、アダムは来たるべき方の雛形です。
この私たちの違反と同じように、このところが死はアダムからモーセまでの間、うん、まだアダムの違反と同じような罪、同じような罪を犯さなかったんだけど、その支配の中で、だからサタンのドミニオン、支配ですね。私たちは外にいたということで、ね、じゃあ中古説。
ただし恵みには違反の場合とは違う点があります。もし一人の違反によって多くの人が死んだとすれば、それにも増して神の恵みと一人の人イエス・キリストの恵みによる賜物とは多くの人々に満ち溢れるのです。
だからアダムと同じ罪は犯してないと言ってもね、私たちは罪人として生まれたのよ。だからこんなことを私たちが別の罪でしょ、別の罪を私たちが持ってるんです。現在というものと自分が犯す死犯罪というものがあるんです。ただし恵みには違反の場合とは違う点があります。もし一人の違反によって多くの人が死んだとすれば、それにも増して神の恵み、と一人の人イエス・キリストの恵みによって賜物とは多くの人々を満ち溢れるように、罪が人を捨てたんで、このアダムとエバが外に行ったから、そのアダムとエバの子孫である私たちもそうだったの。同じ種類の罪は犯してないけど、まあ、捨てられた状態、アダムのサタンの支配です、ね、しかしこれをイエス・キリストによって、イエス・キリストの従順によって、この恵みによってそっくり全ての罪が許され、その中だと、ね、宿営の中に入ってるということよね。起任されたと。30分。16節。
また賜物には罪を犯した一人による場合と違った点があります。裁きの場合は一つの違反のために罪に定められたのですが、恵みの場合は多くの違反が義と認められるからです。
だからアダムとエバの一つの罪でしょ、同じ罪を犯してなくても私たちはさまざまな罪がある。さっき、ね、脳出、まだ、まあ、皮膚病、もういろんなあれがあるんですね。不審、全部種類があって、それは外です、外。けどこういったすべてのものをね、イエス・キリストの十字架の恵みによって全部許されたと、ね、もう一つ一つじゃなくて全部許された。17節。
もし一人の人の違反により一人によって死が支配するようになったとすれば、なおさらのこと恵みと義の賜物等を豊かに受けている人々は一人の人イエス・キリストにより命にあって支配するのです。
じゃあ命にあって支配される。以前は死によって支配される、宿営の外。しかし私たちはただ命の支配の中に移されました。ハレルヤ。18。
こういうわけでちょうど一つの違反によって全ての人が罪に定められたのと同様に、一つの義の行為によって全ての人が義と認められて命を与えられるのです。
この人、これイエス・キリストですね。イエス・キリストの義によって私たちみんなが義と命に認められる。19節。
すなわちちょうど一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたのと同様に、一人の従順によって多くの人が義人とされるのです。
じゃあこれすごいことよね。アダムによって私たちは全部宿営の外でした。だからこれと同じ論理でね、イエス・キリストの従順によって全部命の中、宿営の中です。これが救いの権利ですよね。じゃあ次20節か。
律法が入ってきたのは違反が増し加わるためです。 しかし罪の増し加わるところには恵みも満ち溢れました。
じゃあこれ自分がどんな罪であったか、自分の罪の種類は知らない。もう罪の種類はまあいろんな種類があるよね。これが律法はいちいち全部教える。だから私もそこに入って、その捨てられた理由はこの罪の種類だったんだ、ね、分かってる。これが律法のことですよね。だから一つじゃないんですよ。私がある日祈ってる時、聖霊がね私の罪を照らしたら、息吸うこともできないほど罪が多いんですよね。髪の毛のように罪が多い。私の髪の毛は少ないけどね。もうこんな罪深いもの。だから律法が与えられて恵みが、ね、それを一つ一つ教えてる。それを悔い改めて聖霊充満に導かれるんですけどね。だからこんな罪深いもの。だからパウロは自分の罪一つ一つ行動が全部見えるのよ、ね、聖霊がこう照らして、私が他の人よりは少しいい人かなと思ってたもの全部崩れます。こんな悪いもの、罪深いもの、話すその話の中でも全部その罪があったということがね、聖霊様によってこう全部明らかになるね。だからこの律法が増し加わるということは罪が深くなること、罪はあるけどその律法がそれを教えるから、それで恵み多いんですよ。21節、
それは罪が死によって支配したように、恵みが私たちの主イエス・キリストにより義の賜物によって支配し、永遠の命を得させるためなのです、
うん、だから罪が死によって支配したように、サタンですね、サタンが支配した、恵みが私たちの主イエス・キリストにより、恵みが気の賜物によって支配する、支配、完全に支配ということね、永遠の命を得させるためだと。恵みが支配するよ皆さん、ハレルヤ、恵みが支配する。それで私たちはきっと、あなたは宿営の外じゃなくて中だよということよね。罪が分かっても自分は恵みの中、神様と和解してる。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ。